落語会、ひばりクラブ、また、YouTube ご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。総選挙が終わりまして、自民党が316議席を取るという、まあ、ある意味で当然、ある意味で意外な結果が出たわけですけども、これをきちっと、よく深く考えたいと思いまして、総選挙終わってから大体、まあ、1週間ぐらい経ったんですけども、ようやく私も、ひばりのクラブの方々にもですね、お話ができるぐらいの、まあ、レベルって言いますか、思考の段階に来ましたもんですから、今日から少し、今度の総選挙の結果をどう考えるか、なぜ自民党が結党以来初めて衆議院議員の議席の3分の2以上の316議席を取るということが起こったのか、それは今後の日本の政治とか社会にどういう影響を及ぼすのか。もしくは、もちろんこの結果は非常に国政として大きいですから、私たちが今苦しんでいる子供の教育とか、それから対中国の外交とか、まあそういった非常に難しい問題にも非常に明るい光を当てたと私は考えるんですね。私の人生経験で総選挙ってのは随分あったんですが、本当にこう毎回ですね、総選挙の結果というのは、なるほどと、なるほどそうかと、自分が至らなかったなと思うことがほとんどだったんですね。非常に意外な選挙結果が出ることもありました。しかし、選挙結果が出る前は、だいたいこんなところだなと思った私の考えはですね、非常に浅はかなんですよ。つまりその時の状態に影響されてるんですね。ところが総選挙の結果は時に非常に驚くべき結果を出すわけですが、それが出た瞬間、もう1時間後はですね、私はなるほどといつも思うんですね。で、今度の総選挙もそうでした。まあ大体まあ午前の8時にはもう300を超すかなっていうような感じもあったんですが、まあ、票が開くにつれてですね、いよいよ300を大きく超えるという自民党の得票になると。一体何なんだと。まだ自民党の議員のお金の問題もあるしですね。まあ、いろんな問題がありました。もちろん、マスコミ的に言えばですね、なんか冬の最中に選挙をやるのかとか、それから準備ができないくらい突然やるのは何だとかね。まあ、そういう、もう本当にその、日本というものを考えてないコメントが随分多かったんで、そういうこう、日本社会を良くするための、もちろん選挙ですから、選挙はお金もかかりますしね。しかし、選挙はお金がかかるから選挙をやめたはいいなんてくだらない、一体民主主義かというような意見もあるんですけども。選挙こそ重要なんですよね。今度の結果で本当によくわかります。日本は日本人でできてるわけですから、日本人のその時の考え方ですね、意向ですね。それをできるだけ反映した選挙にしなきゃいけない。だから、今になってみればですね、一年半ぐらい前に自民党が総裁を石破さんにしたということがいかに日本人の考え方と違ってたか。それは自民党が大きく反省しなきゃいけないわけですね。まあ、今度の選挙の結果を見て、自民党が最も大きく反省しなきゃいけないのはですね、金券でも何でもなくて、一年半ぐらい前に、総裁選挙が行われて、最初の投票で、高市さんが首相として指名されそうになったのを決選投票でひっくり返して石破さんにした。そして石破さんの1年余りの政治を見ますとね、まあとんでもない政治だったんですね。で、石破さんが自民党の総裁として、ここなんですよ、自民党の総裁として自民党が選んで1年ちょっとですけど、まあ実際上石破さんが力を発揮したかどうか分かりませんけども、石破さんが首相として活動したのは1年ぐらいでした。それも自民党なんですよ。つまり、自民党も自民党の総裁を間違ったわけです。それで間違ったということもなんとなく自民党で分かったわけですね。それであまり政治的な基盤というか、派閥のような基盤を持ってない女性候補、しかも女性候補が首相になった。それもわずか半年にもならないぐらいの実績しかない。その人に対して国民は316人の衆議院議員 を当選させるという投票を出したわけですね。これはものすごく考えなきゃいけないわけですね。今、日本のマスコミとか、知識人とか、評論家とか言ってる論調を、まあそれをよく私聞いてみました。そうしてみるとですね、全く逆のことを言っとられるんですよ。選挙結果と逆のことを言っとられる。つまり、自民党の金権体質は変わっていない。ね。それから、自民党の政策は全然ダメなんだ。というような感じなんですね。野党が言っておられることはもっとそれに輪をかけたものでした。それで、したら自民党が、もしも多くの方、まあメディアとか、それから知識人とか、評論家が言っておられることが正しいんであれば、316議席ってのは誤っているということになる。で、もし誤ってるというならですね、国民がそういう投票したのは、メディアが誤った情報を国民に流したからだと、こういうことになりますね。ところが国民はですね、全く正反対の結果を出したわけです。メディアは明らかに自民党を批判しておりました。で、もちろん自民党以外の政党はすごく多いですから、いくら討論会で自民党が有利になってもですね、1対10みたいなもんですから。ですから、自民党の宣伝は少なかったわけですね。言う機会も比率から言えば少なかったんです。しかし、それにもかかわらず、国民は自民党を選んだ。つまり石破首相、まあその前の首相もそうなんですが、ちょっとその前まではあまり批判しても仕方ありませんので、増税メガネとかそういうことはあまり言わないにしても、前の首相まであまり評価はされてなかった。しかも、財務省を潰せという非常に強い世論もあった。一体どこの世論だったんでしょうかね。そして連立についても、今までずっと長い間連立を組んでいた公明党がですね、今度は連立に入らずに、まあなんとか維新が連立に入って政権を作ったと。まあこういう具合になりました。で、公明党は、野党でも左の方の左ってのが今あるのかどうかわかりませんが、まあ従来は非常に左だった立憲民主党と組むという非常にこれも変なことが起こりましたね。新しくできた中道という政党がボロかったから自民党が316伸びたわけではないんですね。野党で非常にちゃんとした主張している党はありました。したがってそこに流れるはずだった。そこにも流れませんでした。ですから野党にも流れない。対立政党にも流れない。しかも前のこれまでの自民党が非常に悪かったにもかかわらず、突如として自民党結党以来の、まあ自民党つってもいろいろそのね、自由党とかなんとかつって変わっておりますが、いずれにしても、まあ保守本流と言われてた日本の戦後の屋台骨を背負ってきた今の自民党。それに巨大な支持を国民はしたというわけですね。1789年のフランス革命以来、それまで国の政治を王様がやってたわけです。それをフランス革命によって国民がまあ投票とかそういう手段によって運営していくといわゆる民主主義の時代に入った。しかし世界的に見ればですね、ヨーロッパもアメリカも日本も民主主義は失敗したと。まあメディアが嘘の情報を流す。国民はよく考えない。投票率は 50% ちょっと切るぐらいだ。まあそういう中で、せっかく人類は民主主義という体制を作って、それをまあ240年もテスト的にやってきたわけですが、成功しなかったと言われていました。しかし一番最初に私が言いましたように、ちょっと救急車、あ、これパトカーかなんか通っておりますね。なんか2台か3台通ってますね、これ。まあこれはちょっと別にしまして、まあそういうことで今度の自民党が大勝したというのはですね、多くの政治評論家、メディアが論じている結果と全く違うと。結果も違うし、考え方も違わなきゃいけない。それを今までと同じように解説したのはですね、それはもう全然ダメですよ。したがって私は、まあここにね、まあ総選挙の結果はいつでも素晴らしい。資産に富んでいる。本当に資産に富んでますね。もうやはりこうなるとね、日本国民の間にテレパシーがなきゃいけないですよ。本当に。 だって、テレビも新聞も、有識者も、多くの国民も、全部違うことを考えてるのに、自民党がいいという結果はどこにもないのに、自民党がほとんどの議席を取る。ということですね。で、私最初に言ったように、自民党の議席が取ってみると、それ私がその結果を見ると、まあ僕の人生でずっとそうなんですけど、ああ、なるほど、選挙結果は正しいんだな。日本国民は正しい判断をするんだな、と、そう思うわけですね。それを私、明日からですね、日本の情勢、世界の情勢、今度ね、世界の情勢をものすごく取り入れた選挙結果なんですよ。これにも驚きましたね。世界の情勢はほとんど NHK なんか報道しません。しかし、国民は世界の状態をよーく分かった選択をしたってことなんですね。まあ、その点についても、歴史、科学、技術、社会、法律、平和、戦争、国際関係、全部含めた、本当に現在、日本政府はこうでなければ、日本はこうでなければならないという政権を選んだという点で、これはよく考えなきゃいけない。私たち、いつも情報を発信している側としてもね、316という数字は、現実的にこの民主主義で日本国民が行った行為ですから、我々が民主主義を信奉してやってきたと。民主主義が大切なんだと言ってきたそのことを実現するためには、この316をきちっと考察するということが今最も大切なことだと思っております。また明日からよろしくお願いいたします。